皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな、思いを京都のセンターから、世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております龍谷大学経済学部の、竹中教授です。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは先生、どうも。ですね、今日のテーマは、まあ、企業経営ということで、経済学部の先生と、まあ、経営学部の人ですね、まあ、シンクロナイズさせたいと思うんですけども、僕はビジョンを練るっていうのはですね、まあ、企業において、まあ、社会的な貢献とか、そしてまたそこに関係者がすべて、楽しくハッピーになるということと、そしてそれはビジネスモデルとしていかに、利益に結びつけるということだと思うんですけれども、現在のね、日本の企業っていうのは意外とそうなってないように思うんですけども、いかがでしょうかね。
いや、日本の大企業はですね、要するに90年代以降ですね、まあ、元気がないわけですよ、で、なんで元気がないのといろいろ考えてるんだけれども、昨年ね、アメリカの経済学者で、行動経済学の実績でもって、いわゆるノーベル経済学賞を取ったですね、リチャード・セイラー教授といらっしゃるんですけども、その人の最近の本で、日本語でも出てますけれども、行動経済学の逆襲というタイトルでね、まあ、英語のタイトルはミス・ビヘイビングと、というタイトルで出てるんですけども、なかなか面白い本なんですけど、その中で一つのヒントになるようなことを言ってましてね、これはリチャード・セイラー先生が90年代の前半にですね、アメリカで、あるメディア系のですね、企業の部長さんたち23人にですね、まあ、いろいろこうレクチャーをしてたと、でその中でですね、セイラー先生はですね、皆さんの、事業部門の中で、半分の確率 50% の確率で200万ドルの収益が出ると、でも残り 50% の確率で失敗してですね、100万ドルの損が出るね、まあ、そういう事業案件がねあったとしますと、皆さんおやりになりますかって聞いたところですね、23人のうち3人しかやるって手が上がらなかったと、
100万ドル儲かっても、
だからこれは単純に期待値を計算するとですね、いわゆるその50万ドル儲かるわけですよ。
あ、50万ド
ル、200万ドルかける 0.5、マイナス100万ドルかける 0.5 の合計で、この事業のですね、期待値はですね、50万ドルと、プラスの、で、その席で傍聴していたですね、その会社のトップ、CEO ですね、に聞いたらですね、CEO はですね、当然全部やらせるだろうと、23の案件って言ったわけですよ。つまり部長さんレベルの判断と会社全体に責任を負っている CEO の判断がですね、全然違うわけですね、だから部長さんたちに任せてると、このせっかく全体でやればですね、一つの案件の期待値が50万ドルですから、全部合計すると1150万ドルですか、儲かる案件がですね、3つしかなされないで終わってしまうと、で CEO の判断はこういうことなんです、ね、23件はのうち半分はね、まあ、失敗するわけだろうと、でも半分は確率的に、ね、成功するわけだろうと、でそれで会社全体としてはですね、1000万ドル以上儲かるんだろうと、やらない手はないよねと、でも一人一人の部長さんの立場からするとですね、自分がやってで成功すればですね、まあ、褒められて、まあ、ボーナスも3ヶ月分ぐらい余計にもらえるかもしれないと、だけども失敗したらですね、自分は首ないしは左遷だと、だそんなリスクは取りたくないと、
ということどうでしょうかね、現場で見るのと全体像を見るっていうのはね、違いと、今はものすごい速度で変化の時代でありますね。今年のダボス会議でカナダのトルドー首相がですね、今ほどこの変化の早い時代はないと、しかし今ほど変化遅くない時代も二度と来ないだろうという、毎年毎年早くなっていきますね、ということは企業の側から見て もう予測不可能なこう状況がある、
まあ、そういうね、まあ、その不確実性の問題もあるんだけども、ここでは確率が与えられてるわけですよ、
ね、確率論的に、
ところがね、企業全体として望ましいと思われるだけの 事業、新規事業がですね、うん、行われない部長さんたちに任せてるね、ことになっちゃう、うんうんうん、これはですね、セーラー先生の言葉で言うと、フレームワーク、つまり問題を考える枠組みがですね、うん、一人一人の部長さんは小さいんだと、
うんうん、
でも CEO になると会社全体だから大きくなるんだと、うん、で大きいフレームでか、フレーム枠組みで考えると、リスク分散が実現してですね、
うんうん、
あのリスクテイクも合理化できると、
うん、
合理化できるとか、それをすることが望ましくなると、うん、とか一件一件の小さなフレームで考えると、うんうん、リスク回避的な行動が出てしまうと。
そうですね、ね、あの
どうもこれはですね、うん、大企業なんかで、うん、アメリカでもこれは90年代全般の話ですけどね、うん、日本でもどこでも大きな組織ではですね、必ず起こり得る一般的なリスク回避の、うんうん、仕組みをですね、うん、まあ、一つ読み解いてる。
それを行動経済学の観点からいくと、トップは明確な、まあ、ビジョンを提示すると、うん、しかし現場で働く人間がそのなんていうんですか、環境に適応するというかね、
うん、
そういうなんていうかな、変化に適応する能力をそのトップが示すことによってね、うん、今はちょっとダメだけど、うん、良くなるというその大きなフレームワーク、今おっしゃったようにフレームワークですね、うん、全体的なね、うん、だから今世の中すごく変化が激しい、AI が登場したり、うん、IoT が出たり激しい、しかし明確な会社のビジョンは持ってるけれども、日々その変化してる、まさに着眼対局、着手消極みたいなね、
うん、
大きな、ビジョンはあるけれども、一歩一歩確実にやっていくべきであるというのが行動経済学につながると思うんですよね、
うんうん、ただね、ああ、ここで言ってることはね、うん、ビジョンを抱えてるだけじゃダメなんですね。
そう、当然そう、それを共有しなければね。
で部長さんに任せてると、うん、つまり中間管理職ですよね、うん、小さなフレームでしか考えないから、
うん、
結局、企業全体としては望ましいだけのですね、うん、リスクを取った新規事業が出てこないと、
うんうん、
だからこれはですね、事業23の事業を全部一つのポートフォリオとして考えて、うんうん、中には失敗するものもあるけれどもですね、うんうん、全体としてはですね、勝てると儲かるというような全体を枠で考える枠組みをどうやって社内的に構築して、うんうん、そして CEO がですね、うん、それをやれというようなですね、うんうん、ある意味ではポートフォリオとトップダウンの仕組みがないと、こうリスクの高いですね、環境ではですね、うまくね、ビジネスは発展していきませんよという、そういうがん、インプリケーション、願意だと思うんですよ。うん、
よくボストンコンサルティングファームが言う4つの、例えば、金のなる木とかね、うん、ありますね、スターとか、ね、
マトリックスね、
マトリックスね、4つに分けられて、やっぱり金のなる木というのと、まあ、スター、今も売れてて、利益率も上がってると、
うんうんうん、
だけど問題児でいう、今はダメだけど将来性があると、
うん、
しかし負け犬って言っても、こんなん撤退しなければいけないというね、
うんうん、
その4つをうまく活かしていくべきだと思う。その23の事業のうち、将来どうなるかというね、うんうん、それをよくロジャースというそのイノベーション理論とかいくと、うんうん、例えば導入期が来てそれが成長していったりという、うん、成熟が来たりっていうのがありますね、うんうん、それをうまく理解するというのが、まあ、いわゆる CEO、うんうん、ビジョンを作る人の役割だと思いますけどね、
うんうん、そうだから CEO はですね、いかに社内的にさまざまなリスクのある新規事業を一つのポートフォリオとして認知管理する仕組みを作って、うんうん、そしてトップダウンでやれっていうことができるかできないか、
うん、
でどうも日本はですね、90年代以降ですね、うん、そういう仕組みの構築に失敗している企業が多いんじゃないかと、うん、でただ日本の企業90年代以降どういうことが起こったかというと、一つはですね、事業部制というようなものを導入してね、さまざまな事業にこう分けて、うん、一つ一つに部門長がいて、
うん、
ねっていう仕組みが、
そうですね、
ね、それと同時に成果主義と、
うんうん、
いうことが強調されて、
そうですね、
ね、それまであんまり成果主義なんて言わなかったのにね、うん、年功序列の組織だったら成果主義って言われた、
うんうん、
でも事業ごとに分けられて成果主義って言われちゃうとですね、うん、実はその結果この狭いフレームというですね、うん、一つのリスク回避というですね、うんうん、失敗にですね、うん、逆に陥っていってしまったじゃない
か、まあ、そうですね、よくそれはアメーバ経営で言われるように、経費は最小にしながら利益を確実にチームごとに上げていくという、うん、だからそれを今日本の企業やってると、大企業でさえアメーバ形式にやっていってると思うんです、うんうん、僕先日まあ、テレビ局の結構上の人間、ワシントンの友人なんですけどね、うんうん、だった時、まあ、30年前ね、会社に入った時は社員一人一人が自由にね、例えばテレビ局だったら映画見てこいと、
うん、
ねって言って自由度があったと、
うん、
今はそのアベマ経営的なんで、その経費を削減するという全く自由度がなくって、仕事なかったもこうデスクに座ってるような状況でね、全然こうクリエイティブにできないと、今やったらそういうガバナンスとかなんか言われてね、自由にできるかありえないと、だからそれが僕ね、日本の企業が 例えばちょっと陥ってるね、うん、例えば今日先生が書いておられたレッドオーシャンとかブルーオーシャンとかいうのがあって、うんうん、レッドオーシャン同じところでみんな土壌と競争してるようで、そうそうそうそう、全く違うブルーオーシャンというかね、まあ、人が嫌がるけれども自分として得意な分野とかね、自分の企業として、力を発揮できる分野というのがありますね。その分野に特化するっていうのにちょっと日本欠けてると思うんです、
う
ん
う
ん、
そう、うん、でしかも日本というのはですね、うん、トップダウンよりも部長さん、うん、課長さんレベルからいろんなですね、うん、事業計画とかね、うん、上げてきて、うん、でトップがそれ反抗するような会社多いじゃないですか、うんうん、ね、それに比べてアメリカっていうのはやっぱりトップダウンからのね、うん、あれが強いし、 で、ね、うん、でまたそのトップダウンで成功する CEO に対する、あるいは経営幹部層に対するね、うん、報酬もね、ストックオプションという形で莫大ですよね、
まあ、莫大ですね、
うん、ね、まあ、それが逆に所得富のですね、うん、格差の拡大を生んでるっていう面もあるんだけど、うん、でも日本の部長さんたちはですね、そんなですね、うん、ストックオプションでね、うん、成功すれば何億円なんていう世界、うん、
雇われ、
ね、ないわけです ね、
ないですね。
それがね、結局90年代以降ですね、いやもちろんこれだけじゃないし、うん、マクロ的な低成長への移行とかいろいろ問題あるんだけども、うん、日本の企業でイノベーションがですね衰えてきて、うん、少なくとも一つのね、まあ、ミクロ的な経営レベルの組織レベルのですね、うん、まあ、問題になっちゃってるんじゃないかなと、
う
ん、
日本の組織というのはね、個人が個人とありながら組織として、なんかこう成果を出していくと。しかしね、ちょっと極端だけどヨーロッパの考え方というのはね、個人がたまに公というね、国際貢献とかそういう貢献っていうのが公っていうのがあるけど、日本企業って意外とないでしょ。日本企業に入ったら組織のために一生懸命やるけれども、日本全体公世界のためというのがねあんまりなくて、だから僕最初に言いました、貢献度がどんだけであって、うん、そこでみんながそれぞれにハッピーであるかどうかということと、うん、そこでビジネスモデルする利益をどう上げるかという明確な3つのことが、ね、なされてないように思うんですね、
うんうんうん、まあ、だからどうも日本はですね、うん、うまく回ってないねと、
うん、まあ、行動経済学が必要
ですね。ただね、うん、ただ例外的な企業もあるわけですよ、
うん、それはそうです。
例えば中小企業だったらね、うん、多くの場合オーナーで、うんうん、でオーナーが全部なんていうか目がね、向くカバーできる範囲だと、うん、そうすると今言ったようなね、うん、大企業の部門化された大企業が陥るリスク回避病っていうのはね、うん、回避できるわけですよ、うんうん、ところがね、中小企業と逆に、うん、非常に経営資源が限られてるから、うん、そんないくつもの新規事業をですね、同時に立ち上げてリスク分散するなんてことはできないわけですね、うん、例外的には、まあ、例えば日本電産とか、うん、ソフトバンクグループとか、ね、あるいはファーストリテイリングとか、うん、ああいうオーナー企業の形を維持しながら急成長した企業はですね、今元気なわけですよ、うん、で元気じゃないのはっていうと、昔からね、うん、戦後高度成長で大きくなったけれども、うん、その後こう細分化されているようなですね、うん、大企業が元気ないわけですよ、うん、その辺はね、うん、なんかかなりね、その辺に立ち入ったですね、うん、経営論の分析を していかないと、やっぱり日本企業のですね、なんか、うん、出口を見るですね、うん、処方箋ってなかなか出てこないなって感じがしますわね。
うん、そうですね、今おっしゃったように日本の伝統的なことも大事だけど、アメリカ的なのを取り入れてやるという、まあ、昔言った視聴率 Z みたいな、ちょうどそのシンクロナイズ融和させるような融合させるような政策が大事だと思うんですけども、本日は龍谷大学経済学教授の竹中先生に行動経済学というか、経営のあり方についてお話しいただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。